意外と知らない草津の歴史。この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたします。この番組は草津の歴史を紹介し、草津の歴史の素晴らしさを語ってもらいます。そしてちょっとした発見から自分が住む町草津を好きになってもらい、ふるさとだと感じてもらう、また実際に訪ねてみよう、人に話してみようといった文化的アイテムを提供できればと思います。放送は毎月第3月曜日の正午を初回とし、再放送はその日の午後8時から深夜1時からとなります。またオンデマンド配信も行っておりますので、 FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。お時間のあるときにぜひお聞きください。さて、今日のこの時間は草津塾街道交流館学芸員の富田優子さんと、草津塾街道交流館史跡草津塾本陣館長の安木淳さんをお迎えしまして、お話を伺ってまいります。富田さん、安木さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、安木館長、今日はどのようなお話の内容なんでしょうか。
そうですね、前回はちょうど5月の祭りに合わせて、はい、三夜連踊りのことについてご紹介させていただきましたけども、今日はちょうど、すでにもう放送日では終わってるんですけれども、はい、交流館の方の春の展示としてですね、5月16日まで、草津村の古文書を知るという展覧会をさせていただいてました。で、去年もちょっとお話をさせてもらったかもわからないんですけども、はい、古文書という古い歴史資料をもとに、その背景にある、今日はその江戸時代の村というんですかね、おそらく江戸時代の人々が一番人口が多かった農民が暮らしてた村が草津にもいくつかあったんですけれども、その村で人々がどのような暮らしをしてたか、また、どのようにその村が支配されてたかというふうなお話ができたらなというふうに思ってます。
はい、今村の古文書というお話がありましたけれども、以前に古文書のことについて富田さんや京都立花大学の有坂先生にお話をしていただいたことがあります。もう一度古文書について、草津村の古文書を知るの展示を担当されました富田さんにご紹介いただきたいと思います。お願いします。
はい、よろしくお願いします。古文書っていうお話、今中島さんからもあったように何回かお話しさせていただいてまして、はい、草津で、特に交流館で扱っている歴史資料の中では大部分が古文書にもなりますので、はい、だいぶおなじみになってきたかなとも思うんですけれども、おさらいということで、はい、まずじゃあ古文書って何ですかっていうお話からちょっとさせていただこうと思います。はい、古文書って、ね、名前自体は皆さんもおなじみかと思うんですけども、はい、どんなイメージをお持ちですかね。古文書、
なんか半紙になんかミミズのこう貼ったようなあの字がこうサラサラサラっと書いてあって、解読不能という
ですよね。
はい、イメージがありまして、
なんかよう分からへんけどなんか大事なことが書いてあるのかなみたいな、はい、そうですよね、私も昔そういうふうに思ってて、こう解読するっていうことが、古文書見るにあたって大事になってくるんですけれども、そもそもその古文書って、なんだっていう話ですごいちょっと固い話をしますと、はい、学術的なというか歴史学的な定義で言いますと、古文書っていうのは、まず発信者、書いた人 と、はい、受信者、受け取る人、宛先ですね、がはっきりしてて、でかつその中に要件が入っているものっていう、はい、定義があるんですね。例えば、いわゆるお手紙、書状の類なんかそうですし、はい、あと、朱印状とかお触れ書きとか、要はその偉い人、お殿様なんかからの命令が出てるようなものとか、はい、あるいは何か保証するような 証文みたいなものも、はい、そういう意味での古文書に入るんですね。で一方で古文書以外にどういうものがその古いものであるかっていうと、はい、もう一つ古記録っていうカテゴリーがあります。
古記録、
古記録、古い記録と書いて古記録ですね、はいはい、これは今初めに言った、古文書の発信者受信者っていうのがないもの、
はい、
要は、まあ、情報を綴っているもの、まあ、まさしく古い記録なんですけども、うんはい、例えば、まあ、著述したもの文章であったりとか、うん、あるいはこう日記はい、だったりとかそれから経図とかですね、うん、そういうものも合わせて古記録っていう風に呼んでいます、
はい、
ただ実際に残っているものを見てると、うん、この2つのカテゴリーにこう必ずしも当てはまるものとは限らないものがかなり多くなっています、はい、で実際私たちが古文書ってざっくり呼ぶときに言うのは、うん、今の学術的な定義を、まあ、超えてというかもっと大きく広い意味でとって、まあ、ざっくり役割を終えた文字情報ぐらいの意味でとっています、
うん、
だからなんかこうね筆でぐにゃぐにゃ書いてあるものじゃなくても、はい、役割を終えたものは全部もう古文書のカテゴリーに入っていく、う
ん、
だからそうですね例えば私が今日午前中に電話を受けましたって官庁の机の上に置いたメモ帳なんかも、はい、官庁がそれ見てあもう分かったでってなったら、うん、もうそれは古文書の中身に入っていく、うん、昔受け取ったお手紙私が受け取った手紙とか中島さんが受け取った年賀状とかでも、はい、古文書の中身に入っていくと、
うん、
要はだから古さとか、うん、その形とか形式っていうのは問わずに、うん、全部古文書っていう風に捉えて考えています。
うん、
かえってややこしくなったかもしれないですけどね。
ただまあね一般の方っていうのは今、先ほど冒頭に中島さんが言わはった、うんうんはい、そのミミズが半死に
そうですよね。
で、ああいうものを含めて全て、まあ、もう古い、まあ、おそらく皆さんイメージされてるのは、
はい、
江戸時代なんかに書かれたものを、うんうん、古文書といって包括的に言ってってはるんやと思うんですけど、まあ、学術的にとか厳密に言えば明治のものであっても大正のものであっても、はい、もう昭和のもの、うん、さらに言わば平成のものももうすでに古文書に近いものになってきてるような感じですね。
何を資料とするかっていうのはまた別の話になってきますけどね、うんうんうん、
ですから、まあ、借金お金を借りて、
はい、
借りましたと
借用書
借用書でお金を返しましたと、
はい、
もういらこの証文借用書はもう用はなさないんですよって言ったらもうそれは古文書に近いものですね、はい、
なんか読みにくいものなので全てなんか重要なことが書いてると思い込んでしまいますよね。
でも日本語なんですよ英語とは違うので
そうですよね、うん、
なかなかこうよく皆さん読めへんわって言われるんですけど、はい、日本語でおじ、ね、我々のおじいさんぐらいだったら多分読んであったんやと思うので、
そうですよね、うんうん、だから何回も何回もこう繰り返しこう、うんね、見てると、うん、なんかちょっと読める部分がちょっとずつ増えてきたりとかしますよね。まあ、根気がいる感じはしますけれどもね。
そうですね。うん、で、まあ、それも今言った古文書と古記録という、まあ、厳密なそういう分け方もありますし、はいうんうん、からあとは皆さんよくその今中島さんおっしゃった、
はい、
半紙に1枚にペラペラと書いたもの、
はい、
また綴って、うんであるもの、
はい、
それから、まあ、大きな紙のものとか小さなものとかいろいろあるんですけど、まあ、そのあたりのその形もあるんですよね。
あそうですね、形そうね大体こう1枚のお手紙みたいなのを想像しはるかもしれないんですけど、はいこういうまあなんだろうノートみたいな形に閉じてあったりとか、
は
いしますね。大体ね江戸時代の私江戸時代が専門なので江戸時代の話をしてますけれども、はい、大体半身ぐらいの大きさの紙を折ったり綴ったりして使ってるんですね、はい、半身ぐらいの紙を半分に折って、こうなんだろう卒業文集とか作る時みたいに閉じていくとノートになりますよね、あれを細長く横半分っていうのかな細長くなるように折って閉じると、
はい、
横長のメモ帳みたいなものができますし、はい、そうだと、当時縦書きなので、うん、 細かいリストみたいのを作るときには、はい、その縦型 の, 縦あのえ横長のかな、うん、あの横丁っていうんですけども、はい、あのノートみたいなのが便利だったり、うん、あるいはちょっとしっかりしたその公式な届け出みたいなものを作るときには1枚あの贅沢に紙をバーンと使ってみたり、うん、あるいはそのノートみたいな縦長の帳面にしてみたりとかいろんな形がありまして、うん、この今ねあの例えば私本でよく例えるんですけども、はい、あの同じ内容でも、はい、ハードカバーの単行本の小説と、うんはい、それが文庫になった時と、うん、あるいは雑誌に連載されてた当時の雑誌とかだとちょっとなんというか中身というか雰囲気違いますよね、はい、そんな感じでその形と文章のあの性格、文書の性格っていうのもリンクしていたりなんかして、うん、実はその現物をご覧になるときはそういうところも見てみると違いが分かって面白かったりもします。
さまざまにあの古文書は、ねうんうん、いろんな形があるということですね。はい、ありがとうございます。さて草津なんですけども、この草津にも相当の数の古文書が残っているんでしょうか。
うん、そうですね、まあ、草津って一番、ね、大きなトピックとしてはやっぱり宿場町っていうのが大きいかなって思うんですけど、はい、実は思いのほか宿場町関連の資料っていうのは残ってはいないんですよね。館長、
うん、そうなんですか。です、ねうん、
あのまあ江戸時代に、まあ、宿場っていうのはあのまあ、今日は村の話なんですけど、うんうん、ちょっと、まあ、宿場のことに触れていきますと、はい、まあ、今から400-500年近く前に、まあ、草津の宿場ができたわけですけども、はい、それから、どうですかね、100年150年ほど経った江戸時代の中頃に、草津宿で大きな水害があったり、それからまあ火災があったりして、その段階で宿場のその記録類がそれまでのものがほとんどなくなってしまってるんですよね、うんうん、でそれ以降のものが残ってたんですけども、うん、その後また明治になって、まあこの宿場の中に住む人もどんどん、やっぱり宿場がなくなると生活が成り立っていかないような職業の人もいますので、うんはい、そういう人たちがどんどんこう変わっていってうん、ということで、まあ、あの宿場の記録っていうのはあの比較的残りにくいというのが、うんまあ、現状です。一方、まあ、村の方は、うんまあ、これから多分富さんお話ししてくれると思うんですけどもやっぱり古い家がずっと残っていきます、うん、残ってますので、はい、そこそこずっと代々こう受け継がれてるんですよね、はい、そういう意味で村の方がやはり残り文書の残りがいいということですね、うんはい、
どうしてもねあのお家が続かないと、はいうん、あの先ほど言ったようにこうもう用をなしてないようなものたちなので、うん、もういらないだろうと思って捨てられてしまったりっていうのが結構あるんだろうなと思いますね、はい、宿場の中でもお家が続いてる、まあ、代表的なのがあの本陣の田中家なんかだと、はい、あの今私調査させていただいてますけど草津宿本陣歴史料って、まあ、1万点以上たくさんの資料が残ってたりしますし、あとはまあ庄屋さんのお家だったりとか、うん、大きい商家さんだったりとかするとあったりもしますよね、
うん
うん、であとは館長今おっしゃったように、はい、あの江戸時代に古文書がたくさん、うんまあ、やっぱり江戸時代のものがたくさん残ってるっていうのは、はい、これただ単に時代が新しいからというだけでもない、うんっていうことなんですよね。今残ってるのはほとんど江戸時代のものですよね。
うんうんまあ、これ前も話したかも分かりませんが、はい、江戸時代までに江戸時代までとか江戸時代より前に作られたその文書とそれからまあ江戸時代に毎年毎年作られていくその文書、まあ、記録類のその量っていうのは本当に比べ物にならないぐらい江戸時代っていうのは相当やはり大きくまああのその記録する時代でもあったわけですから相当数残ってるんですよね。ですからまあこの後あの富田さんの方からちょっと紹介をしてもらったらいいと思うんですが、まあ草津でもあの古編の時はのあたりであったり、それからまあ重ねのあたりであったりというようなそのあまりこう大きく変化を遂げてないような地域っていうのは、うん、やはり相当江戸時代から、はい、 古文書がその残ってて、あの記録があるよっていうことで、お伺いさせていただくと、わーっとびっくりするぐらいの量の、はい、あの点数が出てきますね。まあもう最近はあれですけど、私がちょうど草津へやってきた、まあ1980年ぐらいですかね、
はい、
ですとまだまだ新しい発見というか、もう蔵いっぱいがあのそういう古文書やというような状態で、
はい、
これ整理するのにどれだけかかるんやろうというふうに思ったこともありますけどね。
その村関係のものは、館長がおっしゃったような、かつてはたくさん、それこそ草津志士を編纂していた頃はだいぶお家に残っていたものがあったと思いますしね、その時にあの写真を撮らせていただいたり調査をさせていただいたりとか、各お家に残っているんですけども、まあ、それもなかなかね今になって
そうですね、
となると、
で大体ね、各村で残ってる文書っていうか記録っていうのは同じものなんですよ。その村の、まあ、この後、村の支配についてお話をしていきますけども、はい、いわゆるその領主の下で村が存在して、そこで暮らす人たちが生活をしているという、その中で必要な、例えば領主からの命令であったり、それから、自分たちのその戸籍であったり、さらに年貢の納めたり、今でいう税金ですね、そういうものを納めたりというふうな、そのシステムが分かる資料が各村にそれぞれやっぱり同じような形で残ってるっていうのは、やっぱり大きな特徴ですよね。はい、
はい、ありがとうございます。はい、ではここで音楽でブレイクしたいと思います。富田さんからのリクエスト曲なんですが、何を選んでいただいたんでしょうか。
はい、ドリームズカムトゥルーの晴れたらいいねをリクエストしたいと思います。
はい、ではお聞きいただきます。はい、富田さんのリクエスト曲、晴れたらいいね、ドリームズカムトゥルーでお送りしました。さて、古文書についてお話をしていただいております。江戸時代の古文書が最も多いということでしたけれども、その江戸時代の村について今度はお話を聞いていきたいと思います。今年の大河ドラマ青天を衝けでも、幕末の村のようなね、様子が描かれておりますけれども、あの江戸時代の村の支配というのはどのように安木館長なっていたんでしょうか。
はい、まずね、あの江戸時代の村というか、江戸時代のその、まあ、基本構造というのか、これを見てみますと、一つ、まあ、大きく二つのその社会構造の中で、押さえておかなければならないことがありまして、一つは石高制、石に高いと書く、あのお米でね、全て換算する時代なんですよ。で、例えば加賀100万石とか、あそこのお殿さんは何万石のお城を持ってはるとかって、これも全て石高、お米の取れ高で、あの殿様はどれだけの土地を、あのお米の取れる土地を持ってるかっていうようなことが、もうその社会の基本なんですね。だからこの南国南国っていう、あのそのお殿様もそうですし、それから、その家来たち家臣たちも南国富士というふうに、まあ、どれだけのお米を給料でもらうかというふうなことが、まあ、そういうその仕組みの中で成り立っている、そういう社会だった、からもう一つ大きなのは、あのこれからお話していく村っていうものが必ず一つの単位になってる、だから、村というその一つの一番、まあ、当時の小さな単位ではあるんですけれども、それが独立した形で存在してて、その上に、それぞれ藩という領主がいてたり、ということで、さらにそれを、まあ、まとめるのが幕府という形ですね。ですから、石高制、お米で換算する石高と、それから村受け制と、村に、ごんべんに青いと書く受けるという村受け制というもの、これが、2つのあの大きな社会の特徴です。で、必ずその村には領主がいる、
はい、
で領主は例えば、草津の場合ですと、一番近いお城があるゼゼの、うん、殿様、江戸時代後半になってきますと本田さんというお殿様が、いわゆるこの辺を支配するというような形、
はい、
ただ、同じ草津市でも、現在の、草津駅から南あたりはゼゼの殿様、はい、お殿さんの領地が多かったんですけども、はい、草津駅から北の方に行きますとこれは、ゼゼのお殿様ではなくて、はい、いわゆる飛び地という、うん、遠くの領主がその支配してる、
はい、
例えば、群馬県の前橋藩であったり、それから、後には幕府領になるんですけども、新潟の方の三条藩であったり、
はい、
それから京都の淀藩であったり、というような、遠くの藩領があったり、それからあとは江戸に住んでる旗本、渡辺さんという旗本であったり、諏訪部さんという旗本であったりという、その旗本の領地があったり、でそれも一つの村で、先ほど村受け制と言いましたけども、はい、村が単位にはなるんですけども、一つの村でいくつもの領主、何人もの領主がいるというような村も存在した、
うん、
例えば、野村という西口の方の村ですと、
はい、
五級やったかな、うんうん、殿様が5人、殿様というか領主が5人いるとかいうふうな形の、はい、村があったりですね、うん、そういうふうな形になってます。で、それを5人の領主がいるのを五級と、給料の給と書いて、
はい、
5人が支配しているというふうな形ですね、うん、そういうような形の仕組みですから、必ず村というものが一つの単位になって存在し、その上には必ず領主が支配するという、これが社会構造の一つです。で、うん、その村もそれぞれこの、例えば、草津村、矢倉村という、渋川村という、その村はこの渋川村、例えば渋川村ですと渋川村の全ての土地で、
うん、
お米がどれだけ取れるかというふうに計算するわけですね、
はい、
で本来お米が取れるのは田んぼなんですけども、田んぼでお米が取れるのは当然のことですけども、うん、例えば逆に畑で野菜を作ってても、この畑でお米を作ったらどれだけ取れるだろうな、
うん、
から屋敷、家が建ってるところもこの土地でお米を作ったらどれだけ取れるだろう、全てそれに換算してトータルで渋川村が、例えば、1000石なら1000石、800石なら800石というふうに定められるわけですね、はい、うん、だからその村の大きさというのは、そのお米の取れ高、全ての取れ高が、はい、で決められる、
うん、
で一般的に日本全国江戸時代の村を見てみますと、
はい、
一つの村のそのお米が取れる平均値でいきますと、だいたい300石から400石と言われるものが一般的なんですけども、
はい、
草津とかこの大宮あたりは非常にその村の単位が大きくって、うん、大きいものでは1500石ぐらい、野地あたりですと1500石近くあったように思いますけども、はい、そういう村があったり、
うん、
ちょっとこのあたりは大きな村が多いですね、
はい
はい、こういうような形でその村というものが存在して支配形態がある。だから江戸時代の社会というのはやっぱり米と言われるものが全て中心になって、うん、米使いの経済でこの、うん、社会が回ってるというのが大原則ですね、う
ん
う
ん、
はい、
ちょっと難しい話になります。なんで草津はその1500石のような大きなこの取れ高のところがあったんですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱり面積も確かに広いんですけども、はい、非常に土地が肥沃超えてて、同じその面積であっても、
うん、
多くの米が確実に取れるというふうなことですね、
うん、
例えば、関東の方へ行くと、ちょっと言い方悪いかも分かりませんが、関東ローム層というような、
はい、
ああいうその土壌のあんまり良くないところで、うん、同じ面積であっても米の取れ高は違いますし、
うん、
だから、そういう意味ではここ近江っていうのは穀倉地帯であり、うん、多くのそのどういうんですか、その米が収穫できるという、うん、そういうことでどうしても村が大きくなるというようなことも一つの要素ですよね、
はい、うん、そうなんですね、はい、うん、富田さんからはどうでしょう。
そうですね、今支配の話があったんですけども、あの江戸時代のじゃあ支配っていうか、まあ、どんな人がいたのかっていう話ですよね、うん、はい、あの昔のイメージだとなんか農民は虐げられてて、うん、こうなんか悪い代官様に絞り取られてみたいなイメージがあるかもしれないんですけども、うん、実は最近というかな、この頃そうでもなかったっていうのがだんだん分かってきまして、うん、というのも、支配って言いますけど、はい、各村にその直接支配者がいたという常駐していたというわけでもないと、うん、要は、自治をしていたっていうのが、はい、あの江戸時代の村の大きな特徴でもありますね、うん、教科書なんかで村方三役とか、はい、地方三役って私昔覚えた記憶があるんですけども、うん、西日本だと庄屋、年寄り百姓代、まあ、組頭って言ったりしますけど、うん、の3つの役がいるんですが、みんな、まあ、村の人ではあるんですね、うん、で庄屋さんが、その各今館長言った各藩からお前は庄屋やりなさいというふうに、まあ、任命を受けて、もともと古いあの戦国大名の頃からこの有力な、はい、土地の有力な人だったりしたことが、うん、まあ、多いんですけども、後々まあこうあの大きな家から輪番で、はい、あの年ごとに回すようになったような、うん、まあ、うん、町内会長さんといったら、まあ、ちょっと語弊あるかもしれないんですけども、うん、まあ、土地の村のまとめ役ぐらい の, あのイメージの人が庄屋さんでいて、
うん、
でその下にあの年寄りっていう、はい、まあ、その庄屋さんを助ける役目の人がいまして、でただ、まあ、その下というかもう一つ百姓代、うん、こちらはその村人たちが自分たちの代表として、はい、まあ、推薦したり、うん、まあ、選挙で選んだりもするんですけども、であの選ばれてその3つの役目の人たちが力を合わせて村を自治していくっていうのがあの江戸時代の村の運営っていうことになりますね、う
ん、よくあの、まあ、最近時代劇なくなりましたけどね、あのテレビの時代劇で年貢が払えなかったら高代官、うん、悪代官がやってきてですね、 ね、年貢を取り立てに直接村に来ると、はい、まずああいうケースはほとんどないと考えていただいたらいいと思います、うん、おそらくそういうそのいわゆる領主側の、はい、まあ、支配者の側の人間が村へ入ってくるとその村の自治が壊れますから、うん、せっかくその村の自治が確立されて今あの富田さんが言ってくれたあの村方三役地方三役がきちっと村を抑えて自治をやってるのに、うんうん、そこへ入ってくることで、はい、崩れていくという、うん、逆に領主の側も賢いですから、うんうん、そういうことを恐れて、まあ、村へやあのその自分の手代なんかを派遣してということはまずありえない、うんうんうん、よほどのことがない限り、うんうん、ということですね、
うんうん、庄屋さんなんかもね、うん、そのまあ、村のリーダーですから、その庄屋さんの心得みたいなのを見てると、まあ、倹約をしなさいとかみんなのお手本になるような人格者でありなさいみたいなことが書いてあったりしますので、まあ、そのそうやってまあ人格なんていうかな、庄屋さんがうまく収めることで村がうまく回っていくし、まあ、もちろん農業もうまくいくし、うん、そしたらまあ年貢もちゃんと収められるよっていうような、うん、そういうふうな回し方をしてたんじゃないかなと見えてきますよね、うんうんうん、
まあ、きちっとその村の自治が保たれてないと、
はい、
あのまあ、いわゆる暴動も起こるわけですし、はい、それからその農民たち の, その再生産というのも行われないわけですから、うん、その村のその村人たち の, そのいわゆるモチベーションというんですかね、はい、それを保っておくということを考えると、やはりその村の自治、村は自分たちでこう運営していくんだというその理念が基本的に貫かれてたと思いますよね、
うんうん、はい、ありがとうございます、はい、村の支配についてお話をお聞きしましたが、うん、続いてこの村における民政支配、人々をまあ掌握するための資料というのがあったようなんですが、うんうんうん、富田さんご紹介いただけますか。
はい、そうですね、こちらのさっきご紹介したあの展示でも展覧会でもご紹介してたんですけれども、はい、ちょっと面白い資料で、読み聞かせるためのテキスト、
はい、
みたいなものがありました、うん
はい、
資料名としては、うん本田安貞っていう、まあ今の、本田、ゼゼ藩の藩主の直筆の写しっていう風な名前がついているんですけれども、うんはい形はですね巻物になっていまして、はい、巻物といってもそんな布で作った立派なやつではなくて全部紙製、うん、紐まで全部紙製なんですが、はい、ぐるぐる巻いて巻物でいたあと開けてみると、うん、2メーター36センチって結構な長さになります、
すごい長いですね、
はいうんで何が書いてあるかというと、はいまあ、お殿様からの直々のお言葉っていう体なんですね、はい、で中を読んでいくとまず初めに聖堂は慈悲が元なりっていうことを書いてあるんですよ、まあ、要は祭りごとっていうのは慈悲の心が基本にあるものなんだよっていうことを書いてるんですね、でその藩、まあ、要は為政者の側と支配される農民たちっていうのを親子の関係に例えて、はいまあ、基本的に親っていうのは子供が可愛いから慈しんで育てるものだと、うん、お仕置きなんか本当はしたくないけれども、うん、もし間違いがあったらそれを正してやるのもまた親の務めであるみたいなことを書いて、
うん、
それをまあ藩と、まあ民たちの関係に例えているんですね、はい
うん
でまあ、これは実はそのゼゼ藩領の各地におそらく出されていたもので、はい、今草津市が所蔵しているのは、うん、西横町って書いてあるのでちょうどこのね FM 草津があるもうちょっと草津川土地の方に行った方の地域かなと思うんですけれども、はい、西横町っていうまあ地域で、何人ぐらいかな何数十件ぐらいあったんですかね、うんうん、旅籠だけでも多分30件ぐらい江戸時代あった、地域なので、
はい
まあ、100人 何人かな、うん、いたんですかねの人たちに向けて読み聞かせるようにって言って、
はい
作られた資料なんですね、うん、ちゃんとねザーって実際読んでないんですけど、
ええ、
多分何分もかかると思うんですけれども、うん、その230センチ分の後に本文が終わった後にこれを、まあ、月々、まあ、みんなにしっかり読み聞かせて、心得違いのないようにしなさいよっていう風な指示書きまで全部書いてあるんですよ、
うん
だからそういうふうにこう直接ね、まあ、多分この実際読み聞かせていたのはその村方 の村役人の人たちかなと思うんですけれどもその殿様の言葉っていうのを直々にこういう気持ちで反省をしているよ、
うん、
藩の祭り事をしているよっていうのを言って聞かせる機会っていうのがあったみたいで、
はい、
そこちょっと面白いなと思って見ております、うん
これはもう本来各村にね、
はい、
残っててもいいものやと思うんですよね、
はい、
ところがまあ今今回今確認できたのがその西横町というので、うん、先ほど富田さんが言ってくれたいわゆるゼゼ藩のその支配の村、うんうん、草津の宿場っていうのは、草津村でもあるので、
はい、
草津村がゼゼ藩の領地支配であったので、
うんうんうんうん、
まあ、ゼゼ藩から出されたもので、差し出しが確か小売奉行ですね。
そうですね。
で、ゼゼ藩のその植生の中に各地方の地方というかその周辺の村を支配するのが小売奉行、
はい、
でその下に、地方役というのがいてて、うん、さらに、そのいくつかのゼゼ藩の村を統括する郷代官例えばこの辺りですと山田の方に木内という郷代官がいてたり、
うんうん、
静の方に青地という郷代官がいてたりというふうな形で、うん、その人たちがいくつかの村の面倒を見てると、
はい、
でその下に、村役人庄屋さんとか、うん年寄りとか、まあ、年寄りって言いますけども決してその年配の人じゃなくて若い人も、いたと思うんですけども、うん、そういう人たちが村を支配してたということで、まあ、こういうものが、 残ってるというのも非常に、まあ、面白いというか、うん、まあ、当時の人たちにこういうものを読み聞かせてたというのもね、
そうですよね、
まとまりとしてですよ ね、
はい、ね、このような、ね、資料が残っているっていうのが面白いです ね、うんうんうん、ね、みんなこう集まって、ね、うん、聞いていたんでしょうか ね、
どんな顔してたんですかね、
う
ん
う
ん、
あと、まあ、これ以外にも例えばあの年貢の関係ですとね、はい、まあ、大体春に田植えを今頃の時期ですよね、
そうですね、ね、はい、
で、してこう夏場には、雑草取りとか、うん、はい、そういう作業をして秋に収穫をする、うん、そして、まあ、それで、年貢が決まるわけですよね、うんうん、で年貢を決めるのに実際役人がその畑田んぼを見て今年はこれだけ取れてるというふうなこともケースもありますけども、うん、そのいちいちもう面倒になってくるともう決まったように、うんうん、もう何割というふうに決められて納めなさいとくるわけですよね、はい、で、その納めなさいというのが今でいうその税金の納税通知書みたいなもの、うん、で、江戸時代には免定とか年貢割付状とかというような言い方のもの、そしてそれが、村にやってきて庄屋さんが村の中のそれぞれの田んぼの持ち分に応じて小割りっていうか割り振りをしていく、
はい、
太郎兵衛さんはこんだけ納めなさい、次郎兵衛さんはこんだけ納めなさい、うん、でそれをまとめて、漁師のところへ
納めに
行く、でその納めに行くための交通費とか、うん、そういうものは全部年貢から差し引かれるわけですから、あの、はい、いわゆる輸送代とかですね、うん、それから年貢を一旦置いとくためのその土地の税金とかも免除されて、うん、倉敷料、うん、そんなもんだから相当当時はあの何割何割って言って苦しいとか言われがちですけども、うん、実質いろんなものの今でいう控除があって、
はい、
にかかってくるわけですから、うん、まあどうですかね、実質要は教科書では5校5民とか6校市民、
うん、
6校は6割が公で4割が民に残る、うん、5校5民は同じように5割5分5分と、うん、
はい、
でもそれは実質いろんなものを差し引いた上でのあれですから、実質から行くとその村の石高から行きますと2割とか3割ぐらいの率になってくるんじゃないかなとは思いますけども、うん、まあ、相当あの、まあ、教科書で言われてる苦しい苦しいというふうなことではなくって、はい、うん、まあ、そこそこあの漁師もその鬼ではなくて恩情があるわけですから、まあ、そういう形で、で、それを村として年貢を倉敷に納めていきますと、
はい、
年貢開催状というのが、うんうん、まあ、全部受け取りましたというのは漁師から来て、うんうんうん、一連のその年貢のシステム、あの効能のシステムが終わるというふうなことですね、うんうん、で、まあ、もう一つは庄屋さんというのは当然その先ほどあの富田さんが言ってくれたその読み聞かせがあるように、
はい、
全て の、 人あ の、 その村人を把握してるわけですね、
うんうんうん、
そのために、まあ、今でいう戸籍にあたるものを作ってる宗門、
はい、
改めどっかのお寺に属してますよというふうなことで、まあ、そういう戸籍も作ってる、まあ、こういうふうなことで村を支配してたということになりますね。
はい、ね、様々にこう、うん、あの、まあ、厳しいところもあったかもしれないけれども、うん、まあ、ルールを守って生活をすれば、ね、うん、そんなにこう、うん、苦しい生活はなかったということですよね。あのその他にもどんな資料が残ってるんでしょうかね。
そうですね、さっきの、ね、読み聞かせの直筆の写しっていうのにもちょっと関わってくるんですけれども、はい、あの今しがたあんまりそんなに厳しくはなかったっていう風なお話もあったんですが、うん、でもやっぱりこうね、あの質素倹約をしなさいっていうような私はありまして、はい、あの同じ頃ですね、文化13年とかなので、まあ、江戸時代の後半に当たるぐらいなんですけれども、はい、その藩の方から、うん、なんだろう、日々の暮らしのルールみたいなものが、はい、あの出されたりもしています、
うん、
まあ、あの一例を挙げると、例えば毎朝、6時から8時ぐらいには起きて、
うん、
あの当時、今みたいに24時間じゃなくて お日様の出入りとともに暮らしているので、はい、まあ、季節によって違うんですけども、うん、6時8時から起きて5時7時まで一生懸命働きなさいとか、うん、あとあの女性のね櫛はあんまり華美なものじゃなくて、はい、あの木製にしなさいとか、うん、かんざしも真鍮にしなさいとかね、はい、あと、まあ、あの婚礼とか婿入りの儀式なんかもあんまりその豪勢にするなとか、
うん、
まあ、あのいろいろとそういう細かい取り決めが、
うん、
あの書かれていたりして、うん、これもね多分その月一の集まりで言い聞かされてたんですけれども、まあ、でもちょっと面白いのが、うん、これ文化13年っていう1816年っていう年に出されてるんですけど、全く同じ内容が2年後にもね言い渡されてるんですよ。ってことは多分全然守られてなかったのかもしれない
繰り返し伝えて
たんですね、はい、ちょっと口を酸っぱくして言わなきゃっていうようなことだったのかもしれないですが、うん、まあ、そういうこともあったりとかして、うん、まあ、裏を返せばどういう、まあ、あのってことは、ね、やっぱり別行がいいじゃんっていう人が、ね、うん、女性の櫛なんかに、ね、かんざしなんかでも別行の方がいいわって言ってこっそりおしゃれしてた人がいたりしたのかなとかいう想像もできたりしますよね、
うん
うん、あとまあその上から言われるっていうだけじゃなくて、まあ、自分たちでまあ決まりを取り決めて、こういうふうに私たちしますっていうようなあの届け出の形になってるような、はい、あの村方取締署なんていう それこそ年貢はちゃんといついつまでに、納めるようにしますとか、庄屋、
うん、
はこういうふうに選びます、
うん、
博打はさせませんみたいなことをあの書いて届け出てたりとかするような文書もありますので、うん、まあ、そういう意味でも自治っていうのが行われていたのかなっていうことも伺えますね、
うん、
まあ、あの今富澤さん言ってくれたように倹約令とかね、何々してはいけない、はい、何々はしてはいけないっていうことは、
うん、はい、
180度返せばね、うんうん、してた人がいるからそういうことが出てるわけですよ ね、はい、うん、ということはそれなりにやはりその農民たちはその自由な生活っていうのか、
うん、
それもそこそこあったようにこう推測してもいいと思うんですよね、
うんうんうん、
全く、うん、全てがその抑え込まれてということであれば、
うん、
農民たちも、まあ、あの最初に言いましたようにモチベーションも、うん、あの、
はい、
なくなってしまうと、
う
んうんうん、いわゆる困るのは領主の側ですよね、うん、年貢が納めてこられなくなると困るのでということで、うんうん、やはり上手にやはりその農民をこう使ってというようなことですよね、うんうんうん、だからそういう意味では、うん、と例えば、時和の方の、卸物であったり重ね下笠って非常に多くの資料が残ってて、
はい、
まあ、そんなのを見てみますと、うん、その当時の農民のその暮らしぶりっていうのがこうひしひしとこう伝わってくるような感じですよね、
うんうんうん、
はい、
うまいことこう手綱をね、
うん、
使って生活して、
う
んうん、ね、行ったということですよね、うんうん、あとあの資料の中に、うん、まあ、古文書の中に個人的にこう関わっているようなものなんかもあったんですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、あの面白いなと思って見ていたのが、はい、今あの上笠の、まあ、大城屋といって、まあ、さっきの庄屋をさらに村を10か村ぐらいかな、はい、
うん、
をまとめるさらに上の庄屋さんみたいな大城屋っていう立場にあったような、はい、あのお家の日記が残っていたりします、
はい、
まあ、日記って今はかなり個人的なものですけど、うん、当時の日記ってまあどっちかいうとこう日々の記録ぐらいの、
はい、
あの割と公的なというかお家の中で参考にするようなもんだったりもしたんですけれども、はい、この小森家日記かなりこう毎日あの緻密に書かれてまして、うん、例えばこの中で、嘉永7年に起きた大きな地震の記録なんかがあったりします、はい、あの伊賀上の地震ってあの伊賀上の中心に結構大きな被害が出たそうなんですけれども、はい、あの例えばそうですね、夜の八つ時ぐらいに大地震が起きて、はい、めいめい逃げたけれども、うん、まあ、建物が残らず壊れてしまったとか、うん、あの翌朝までにまた大地震があるっていう噂が流れて、うん、みんな怖くて外に出て寝たとか、そういう あの生々しい記録が、うん、で当時今みたいにこうツイッターもスマホもないの で、
そうですよ、ね、
そう徐々に、ね、あの周りの様子が分かってくるんですね、はい、初めは自分のとこの村だけが大変なのかと思ってたら、うん、どうも大津の方も大変だし、はい、いやいや伊賀の方も大変だし、うん、近江だけじゃないぞみたいなことがだんだん分かってきたりしまして、お互いにその知り合いと見舞いをし合ったりして、うん、っていう様子が書かれていたりもします、うん、あとあれねちょっとタイムリーだなと思ってたのが、あの皇女和宮が、はい、草津を通られた時の記録っていうのが、うん、中島さんはじめにあの晴天をつけでも村の様子があって、はい、おっしゃっていただいたんですけど、何回か前でしたよね、うん、あの皇女和宮が通るっていうの で、 そうです、ね、あの渋沢栄一の地元の村も、うん、なんでこんなことしなあかんねんって言いながら、うん、この準備に追われるっていうシーンが、ねね、
ありましたね、
ありましたよね、うん、まさしくああいうことをね、うん、この小森家の人たちもしていたみたいで、うん、はい、もうあの村中が駆り出されて見回りに出たとか、あのいうことがその打ち合わせからですね、その王城屋っていうね、その束ねなきゃいけない立場なので、はい、あのまずその村の肝入りさんとか、うん、あの庄屋さんとかを集めて打ち合わせをするところから話が始まって、うん、で村中が総出て出て、うん、見回りをして準備をして大変だったみたいなことが書かれてたりもしますね、うんう
ん、まあ、決してその街道沿いではないんですけどね、だいぶ離れてますからね、
そうです、そうです、うん、
ですからそういう村から何人か出してとかどれだけのっていうのは、うん、やはりあの相当な苦労やったと思いますね、
うんうん、でもそれだけ残っているということは、この上笠の地域はそういう水害とかがなかったから残っていたんですよ、うん、そうですね、ね、
まあ、あの災害もなかった、まあ、あのなかったかって言われるとそうではないですけども、うん、はい、やはり大事に残しておられたというのと、うん、そうそう、うん、それから、まあ、もう一つはその代々家が変わってないんですよね、例えば明治になって入れ替わってるとかということではなくって、はい、うん、代々江戸時代に庄屋さん勤めておられた家も、うん、明治も大正も昭和も、まあ、もう庄屋というものはなくなってますけども、はい、そこの地域に住み続けておられるということで、うん、まあ、多くのこう記録が残ってるというようなことですね、うん、まあ、特に地域で多く残ってるといえばそれこそ下笠であったり、それから、信濃吉田であったり、はい、品中なんかもそうですし、そうですね、うんうん、卸もとかも残ってますし、うんうんうん、それから今度山手の方行きますと馬場とか山寺とか、はい、うん、あの辺りもやっぱりどうしてもこう町場ではなくって人の入れ替わりの少ない地域っていうのは多く残ってたり、それから、村の共有の文書っていうものが割としっかり残って、はい、うん、てるんですよね、そういうところは、
はい、
その地域で守ってるというか、うんうん、そういう部分もありますね、
うん、
で、まあ、先ほどのその日記の話に戻りますけども、うん、まあ、こういう日記がたくさん残ってるとね、
はい、
もっともその村の実態っていうのが多く分かるんですよね、うんうん、例えば、これは片岡村やったと思うんですが、江戸時代じゃなくて明治に入って明治29年やったかな、琵琶湖の非常に大きな災害、水害があって、うん、はい、今でいうと浜街道あたりを過ぎたあたりまでこう琵琶湖の水位が上がって水害で襲われた、うん、はい、その時の日記を片岡村の中島さんという方が書き綴ってるんですけども、うん、もうとにかく怖かったと、橋、はい、屋根裏に上がって避難してた、うん、牛は知り合いの森山へ、うん、避難させたとかね、そういうふうなことまでずっと綴ってあるんで、克明にその被害状況も分かりますし、うん、面白いなと思いますし、はい、まあ、大体日記はどうですかね、絵日記はこう天気で丸つけたりしますよね、それと同じように、うん、日記っていうのは割と天気が書いてあるんですね、うん、そうなると、うん、この草津の気象状況なんかも、
はい、
あの割と分かってくるので面白いですね、うん
うん、はい、はい、他にも江戸時代の村を知る上での興味深い資料っていうのは残ってるんですか、うん、
そうですね、今もあの全部地元に残っている資料の話をしてたんですけども、はい、うん、もちろんその支配者側というかその藩の方 の、はい、あの記録っていうのもありますね、うん、例えばあの大規模なものだとこの辺だと是々藩氷方日記っていうのがありまして、はい、あの先ほどもちょっと出てきた、氷奉行とかかな、あの要は是々藩の方、藩の方でその村方の支配に携わっていた部署の人たちが、うん、あの残している記録、例えば、まあ、いついつどこどこの村からこういう申し出があったとか、うん、まあ、こういうあの事件が起きた、で犯人がどうなったみたいな話、うん、あとあれですよね、あの琵琶湖の水位なんかも記録されていたりするので、うん、はい、まあ、その是々藩、まあ、大体まあ今の滋賀県大体と思ってもらってもいいかもしれないんですけども、うん、そのあたりの様子をガバッとこう行政の方から見られるような資料が残ってたり、あと、まあ、ビジュアルなものでいくと村絵図なんかもあります、ね、地図ですよね、うんうん、まあ、あの今みたいに縮尺がどうのっていうよりも、どこにどういう道が通ってて、うん、どこは誰の田んぼみたいなのだったりとか、うん、そういうことが記されてたりする、うん、絵図もあったりしますね、うん、
まあ、それぞれ生活にやっぱり直結したものが資料として、ね、残っているということですよね、はい、ね、江戸時代の村についてお話をお伺いしてきましたけれども、あの最初に村を知る上で、まあ、貴重な古文書が、ね、散逸、ね、しているっていうお話が出てきましたけども、うん、まあ、これからもね、もう本当に、まあ、古文書の資料など貴重な、ね、資料を持っておられる方が、うん、まあ、先ほどね、あのたまたま代が続いていたのでとか、うん、そうですね、家が、ね、蔵があったから、ね、うん、あのそういった資料があったというお話ありましたけども、うん、どんどんどんどんやっぱりね、あの耐震化の問題とかもありますし、
うん、そうですね、
家の建て替えとかもね、やっぱりこう今生活していく上でやっぱりね、うん、あのされるっていう方が多いと思いますけども、うん、あの、まあ、こう資料がなくなっていったらね、こう次の世代へ引き継ぐっていうことがやっぱり問題になってきますけども、はい、どういうふうにこう伝えていけばいいでしょうかね。
はい、まあ、あのどうですかね、その先ほどとてか冒頭に富田さんが言ってくれた、その草津市をやってました、まあ、1980年代ぐらいにはやはり相当それまで全く知られてなかったというか、うん、まあ、注目されてなかったようなものがいっぱい出てきましたけども、うん、まあ、それがもうすでに代替わりが、うん、1代2代ぐらい変わってきてると、うん、
はい、
もう一度今行きましても、うん、そんなん知らんわとか言っておっしゃる方がやる、いやいやここにあったんですよって言っても、うん、いやって言って、もう家も建て替わってね、してますとなるので、ということを、ただ、まあ、近年ではその文化財保護法というものも変わって、うん、まあ、個人の持ち物ではあるんですけども、はい、やはり江戸時代にその生きてきた人々の暮らしを探る上で、うん、やはり地域の財産でもあり、うん、さらには国民の共有のその財産でもあると思うので、うんうん、まあ、個人で守っていくということがなかなか大変であれば、はい、例えば私どもの その行政もそうでしょうけども、うん、地域の人たちみんなの手で守っていくというふうな、うん、まあ、意識に変わることで、うんうん、まあ、その持っておられる個人も意識が変わってくる、うんうんうん、まあ、そういうふうにどんどん変えていかなければならないのかなというふうに思いますね、
うんうん、
なかなか、まあ、難しいのは難しい、言葉で言うのは簡単かも分かりませんけれども、まあ、これを、まあ、私どものこう役割としてこれからどういうふうにしたら残っていくかというのを考えていかなければならない大きな、まあ、課題だろうと思いますね。
そうですね、はい、ね、今聞いていらっしゃった中でね、あの、うん、確かこの蔵に、
そうですね、
ね、あの死んだおじいちゃん、そうそうそう、おばあちゃんがとかね、お父さんがとかね、そういう話がやっぱりこうね出てきたら、ぜひね、この機会にね、あの草津の遺産としてあの残してね、そうそうそう、いただければね、あのありがたいですし、ぜひね、あの、はい、調査にご協力いただいて、はい、 よろしくお願いしたいと思いますけどもね、はいはい、今日は江戸時代の村についてお話をしていただきました、草津にもね江戸時代には多くの村があったというお話もあって、まあ、当時村で生活する人々の暮らしぶりが本当に身近に感じられました、富田さん安木先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて最後にお知らせを一つ、草津市と龍谷大学のコラボの龍谷講座2021青葉長の文化史が、3回にわたって、このご時世ですのでズームのオンライン講座で行われております、5月の22日土曜日は第2回ということで、アルテビンクロイヌキの代表、立原さんが、講師となりまして浮世絵と青葉話のお話、そして第3回6月5日土曜日は、資料から見た青話宿場と街道の歴史をたどると題して、今お話しいただきました安木館長が講師となってお話をいただきます。1時間の内容となります。参加は無料となっております。先着70名ということで、こちらは龍谷大学のホームページの方から、はい、お申し込みいただけるということですので、詳しくは街道交流課のホームページなどにも掲載されております、はい、草津市のホームページにも掲載されておりますのでぜひご覧いただきまして、この機会に青葉長見についてね、知識を得ていただけたらと思います。意外と知らない草津の歴史、この番組は草津市教育委員会歴史文化財課草津市立草津塾街道交流館のご協力でお送りしました。